ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと一日だけずらしまして、私たちの行動決定の9番で、技術の嘘の発生の原因じゃなくて、今度現場ですね。現場にちょっと見てみようということなんですね。技術の嘘がどこで発生するのか、どういうところで発生するのかっていうのをですね、ちょっとご説明したいと思います。いろいろなことを私経験しまして、もちろんリサイクルでも、石油枯渇でも、温暖化でも、ダイオキシンでも、技術の嘘が発生する瞬間があるんですね。で、ちょっと難しい例をお話しいたします。それはリサイクルをするとですね、どんどんどんどん社会の毒物レベルが上がってくると考えられるわけです。例えば一番簡単には水銀ですね。水銀というのは結構使われているわけです。どのくらい使われているかというのは生産量を見ればわかるんですよね。生産量というのは、新しく使う分だけ作らなきゃいけませんから。まあ生産されてるんですね。水銀の販売業、製造業ってのあるんですよ。世の中にね。で、まあ水銀っていうのは、それ自体はですね、それほど毒性が強くないんですけども、この有機物っていうか魚とかね、そういうも我々の体とか、そういう有機物の中に入りますと、今のところメチル水銀に変わって、それが脳神経細胞をやっつけるということで、水俣病みたいな、非常に悲惨なことになるというふうに知られておりまして、現在では水銀は毒物になっております。この他に毒物のいっぱいありますね。特に最近では半導体というのをものすごく使ってますし、電子機器というのを随分使ってますね。そういう中には、もちろん昔は判断の中に鉛が随分入ってましたので、鉛ですね。こういった鉛っていうのは別に判断ばかりじゃなくてですね、自動車用バッテリーなんていうのは鉛ですね。鉛蓄電池っていうぐらいですから。で、これもなかなか回収が難しいんですね。鉛だけだったら、純粋な鉛だけだったら使えるんですけども、バッテリーの出力ですね。電圧とかそういうのが電流が流れやすくするために、鉛だけではいけないんで、なんか他のものを入れるんですよ。そうするとそういうのがちょっと変わったりしましてね。それなかなかこう再度使うときに、バッテリーを壊して中から鉛を取り出して、溶かして、それをもう一回鉛電極に使いますとね、今度はその不純物が災いをしまして、そのまま使えないと。と言って、鉛の中から少量のですね、まあカルシウムとかいろいろ使うんですが、まあそういったものを抜き出すのも大変だと。まあ言うんで、もうやっちゃえつってですね、捨てたりなんかするんですね。で、まあ、とにかく工業製品の中には、すごく有毒物が入ってるんですよ。で、これをですね、かつてはリサイクルしませんでしたから、特定の工場に行ってですね、そして処理をされておりました。それからもっと一般的なものはですね、焼却炉に行きましたね、昔は。必ず焼却しました。焼却っていうのは非常にいいんですね。毒を除くという意味で非常に素晴らしいんですね。そうすると、燃やしますとね、まあもちろん燃やしたガス側にも毒物は行くんですけども、金属なんかは下の方に落ちるものが多いんですね。そうしますと、焼却炉の下のところで受け取り口を作っておくとですね、まあ、そこに、有毒物の金属なんか全部溜まってくるので、それでそれを回収して、そこから処理をするってのはできるんですね。ところが、例えば冷蔵庫を考えましょうか。冷蔵庫をリサイクルするなんつってですね、そこでやるとですね、冷蔵庫の中には山ほど毒物が入ってるわけですよ。それはその食品の毒じゃなくて、もともと冷蔵庫の中には半導体もあるし、冷却装置なんかもありますからね。まあそういったものが山ほどある。ラジオもそうだ。テレビもそうだ。まああらゆるものが、まあ特に半導体を多く使っているものがあるんですね。昔は蛍光灯に非常に水銀を使ってました。この蛍光灯がかなり減って LED になったんですけど、LED もですね、これ、やっぱりいろいろ危ない面があるんですね。で、私が長大学いるときにですね、学生と一緒に、今世の中で工業製品として売ってるものを回収して、まあ、毒物回収できませんからね。これは人工的なものは毒物回収が難しいんですね。天然のものは毒物回収がかなり簡単なんです。というのは、例えば鉄の鉱石とか銅の鉱石って言いますとね、鉱石の種類がまあ2、3種類なんですよ。で、その組成も決まってるんですね。銅なんかだったら、銅属元素の中には、鉛やら水銀やらヒ素やらみんな同族元素なんで、まあ、例えば奈良の大仏ね。あれは山口県の銅鉱石の中に長野森銅山っていうのがあったわけですけどね。それを、まあ、奈良の大仏に使ったわけですけど。あの頃、1080度で溶かすのがちょっと難しかったんで、 まあ、銅の融点ですね。それとカスタギガン塩で、純粋の銅ではなくて、主に銅の中にヒ素が入ってる。ヒ素が入ってると銅は溶けやすくなりますね。ですから、それで、ヒ素の多い銅を使って奈良の大仏を作る。こういうことになりますね。そうしますと、まあ、奈良の大仏の中にはヒ素が多く入ってる。こういうことになります。で、鉱石としてあるものはですね、産業でそれを純粋の銅を取るときはヒ素を抜く方法とかそういうのがあるわけですけども、人工的に使ってるやつは非常に種類が多いのと、天然にはそういう組み合わせがないという場合があるんですね。銅の中に鉛があんまり入って、銅の中に鉛が入ってる場合、入ってないとかね、いろいろあるわけですよ。そうすると、もう工業製品ってものすごく種類が多いですから、天然の鉱石なんかと全然違いますんでね。そうしますと抜けにくいんですね。で、それをリサイクルするってことになると、だんだんだんだん我々の身の回りの工業製品の中には、毒物が溜まってくるってことを意味してるんですね。事実、リサイクルが始まってから水銀の回収量ってどんと減ったんですよね。それは、水銀の入ったゴミをですね、ゴミ廃棄物を焼きますと、水銀はこう下にこうタラタラタラって流れてくると。で、それをこう回収すると一応回収できる。まあその他にもいろいろ回収ができる。まとめてなら回収できる。ね。ところが、焼かないと、いちいち全部物がありますからね、取れないと。いうことで、学生と計算してみたらね、リサイクル率が 8% 以上になった場合、今から30年ぐらい前ですから、今組成が変わってると思いますけど、一般の規制を超えちゃうんですね。例えばあの頃、建材だとかそういうのも全部リサイクル品を使えってあったわけですよ。そうすると、例えば私たちが、こう、コンクリートの建物とかね、そういうところに住んだりした場合は、コンクリートがだんだんだんだん劣化して毒物が入ってくるわけですよ。そういうような環境の中で我々は生活するようになる。で、僕はこう考えてですね、やっぱり毒物検出器みたいなものを作って、小さなセンサーですね。そういうのを作って、コンクリートの中に埋め込んで、それを例えば東京都が集中的に管理すると。で、だんだんだんだんもちろんリサイクルすれば毒物レベルが上がりますから、毒物レベルがある程度になったら、その建物を壊すとか、そこにある電子製品とかそういうのを捨てるとか、なんかしなきゃいけないわけですね。最近熊本にですね、台湾の大きな半導体工場できました。で、そこからの毒物が混ざった水がですね、熊本っていうのは阿蘇の水が熊本市に流れます。その中間ぐらいのところに TSMC っていう、半導体工場がありますので、非常に熊本の人は今でも神経質なんですね。ただこれは、そこの熊本の半導体工場に特有のことではなくて、電子機器もあるし、バッテリーなんかみたいな普通のものもあるんですが、まあ、工業製品は毒物を使っていると思っていいんですね。したがって、行政側としてはね、そういうのを注意しないといかんということで、そういう、モニタリングシステムみたいなやつを入れないとですね、リサイクルは安全にはできないんじゃないかと思いました。私、リサイクル汚染列島っていう本も書きました。だけど、まあ、いいじゃないかと、そんなことは。毒物なんか入ったっていいじゃないかと、そのうちみんなが死んだらわかるよと、いうような感じなんですね。その時に、じゃあなんで、そういうことが、そのコンセンサスにならないのかっていうと、お金なんですよ。要するにリサイクルやりたいってのはみんなやりたいわけですね。で、新聞とかテレビはリサイクルを推奨するわけです。そうするとリサイクルすると毒物レベルが上がるなんて話はもうしないでくれと。これ、原子力と一緒ですよね。自分が今やりたいんだから、なんだか武田なんちゅう科学者がいてね、リサイクルすると毒が混ざるなんて言ってもらったら困ると。知らないうちに死にたいと。それからもう一つね、ちょっと理由があるんですね。それはですね、特にリサイクルなんかの場合、まあ原子力でも似てるんですけどね、あまりレベルの高い、よーく学問が分かった研究者ってそんなに多くないんですよ。ですからね、まあ自分のやるところをこうやってるんですね。皆さんこうコメントをしてる人で、専門が好きな人がいるんですけど、専門っていうのは幅が狭いんですよ。そうするとね、例えば、バッテリーだったら鉛に何かを入れたらいいということはよく研究してると。いう大学の先生がいると。じゃあその人が、その何かを入れるってやつが回収の時にどうなるか、回収して鉛バッテリーをもう一回使おうってなったらそこにどのくらい入ってくるか、それがどのくらい人体に害になるのかなんてことは興味もないし、 そこを勉強することじゃないんです。だから専門っていうのはあんまり強調するとみんなそんなになっちゃうんですね。だって最後の方でこれはどのくらい人体に影響あるか、人体でどうやって蛍光で口に入ったものが排泄されるかとか、そういうのやらなきゃいけないから、生物学も毒物学も全部いるんですよね。ですから、バッテリーがリサイクルできるかっていうことをやるためには金属の知識も必要だし、まあもちろん電気、バッテリーですから電気のあれも必要だし、回収の知識も必要だし、生物も必要で薬学も必要なんですよね。ですから、世の中がみんな専門専門なんて言ったらね、それダメなんですね。で、まあそれは別にしまして、一つはそういうふうな総合的にものを考えるような、一つのところに優れてるけど全部も考えられるっていうのは、まあ優秀な学者ってそれほど多くないんですよ、実は。しかもお金は簡単ですからね。官庁の後ろにくっついてりゃお金降ってくるわけですから。だからそれでまあ、リサイクルなんかも現在どうなってるか、まあ調べてみなきゃよくわからないんですけど、毒物が溜まってくることは間違いないんですね。こういうところに、技術の嘘が発生するんです。つまり対象物が難しいね。やってる学者があんまり、広い知識を持ってない。それからそれをやるとお金が入ってくる。リサイクルを進めると票も増えるっていうんで、まあ、左翼の政治家なんかは私はリサイクルしなきゃいけない。物を大切に使いましょうなんつって当選するでしょ。そうすると危険なものをリサイクルするということが社会のあれになり、マスコミがそれを応援し、役所がお金を出し、お金をもらいたい学者がそれに飛びつきというふうになりますから、そこで本当の技術は生じないんですね。このことはすでに20世紀の初頭ですね。1920年か30年頃に、確かイギリスの天文台長のブラウンという人だったように記憶があるんですよ。もうそのいちいちその著者の名前も覚えてませんけど、その人がですね、紅茶の鑑定はすでに信頼性はない。なんでかったら、紅茶を鑑定する学者がね、昔は正直に鑑定してたんですけど、いろいろ会社からお金をもらう。政府の方も、この紅茶を買いたいから、先生何とかしてくださいよって言う。そうすると先生は金が欲しい。そうすると、紅茶の鑑定ってのは意味がない。なくなってくる。というふうに書いてますね。昔読んだことがあって、非常に印象的でした。それが、技術の現場で嘘が発生する瞬間なんですよ。誠に最ものやつなんですね。政治もそれを応援する。嘘を応援する。ね。それから、環境運動家なんかはまた嘘を応援する。環境運動家ってのはただあれ、運動したいだけで、僕は環境運動家で本当に環境のことを考えてる人、あまり会ったことないですよ。もうみんな小池百合子さんみたいにね、もう自分がこれが得になるな。当選するのに役立つな。人をごまかせるなと思うものを選んできますからね。ですからなかなか難しいんですね。それがだから全体的なね、そういうその長期的な、このひばりクラブで今やってるような長期的な社会を良くしようっていう点で考えると、まず思想としてはアダム・スミスの世界がお金で動くようにしたら正常になる。みんなお金が欲しい。だから競争も平等になるし、全部平等になる。家柄とか関係ないっていうアダム・スミスの国富論の思想が基本にありですね。それで、それがずっと続い、最初は良かったんでしょうね。キリスト教とかそういうものが共存してますから。日本だったら、日本の道徳とか、お天道様を見てるとか、そういうのが一緒にあれば、アダム・スミスの国富論は良かったんです。ところが、国富論だけになっちゃって、キリスト教で日曜日に礼拝行く人も少なくなる。お天道様の下で嘘をつくっていう人も多くなる。そうするとですね、お金が自分のとこに来れば正義である。そうなっちゃったんですね。今の問題はそこにあるんですよ。アダム・スミスの国富論っていうのは、考えてみると、国富論プラス聖書とか、国富論プラス日本文明っていう組み合わせの場合はうまくいくんです。つまり、人間にはもともと人を傷つけちゃいけないとか、人のお金を取っちゃいけないとか、そういうことが基本にあると。いうことが前提になって、お金というのをドライビングフォースにして、資本主義やればうまく国が回るということになる。だから、私なんかが若い頃ですね、アダム・スミスの本読んで、あ、これいいな、確かその通りだなと思ったのは、僕の心の中に、人のお金を取るとか、人をナイフで刺すとか、そういうことはですね、経済の問題ではないって考えてたわけですよね。ですから、経済のシステムとしては、お金を儲ける。つまり法律も守り、 人のお金を取るには泥棒をするんだったら国富論は成り立たないんですよ。今もう日本の国のね、国会議員も政党も大学教授もメディアも誰も彼もお金を取るのが正義であって、その正義を実行するときに隠れて分からなければ違反していいっていう、そういうことですからね。ですから大学の先生なんか本当その通りなんですよ。政府の言うことを研究すれば研究費が降りてくる。政府の言う通りやれば研究費が降りてくるって大学の先生やるでしょ。政府から金降りてくるわけですから、別に深く考えなかったら不正はないですよね。じゃあ政府はどうしてそれを決めたかっていうと、官僚が天下りするために税金を使うっていうことです。これ不正ですよね。しかしそれは大学の先生には関係ない。だから自分は手を汚さないっていうことですね。法律のシステム通りやってるけれども、お金は入ってくるっていう、そういうね、そういう仕組みになったわけです。だからお金が正義になる。他人のお金を取るということも正義になるってことになりますとね。これが参政党がやったことですね。党員の皆さんからお金を集めて政党を作って活動します。それで必ず皆さんに相談して政策も決めるし人事もやりますと。こう言って一人当選したら全部その規則を変えて、いただいたお金だけは自分のものにして、それでもうやり方は全部違うというね。そういうやり方も成立するわけですね。私それを目の前に見ましてね。あ、なるほどねと。お金が正義になる。お金を取るということが正義で、そのための手段とかそういうのは隠れてやれればそれでいいわけですね。例えば、一つの政党が自分の政党の規則を変えるのが法律違反になりませんからね。変えてもいいんですよ。だけどもお金を党費として納めた人は、まあ詐欺にあったようなもんなんですね。まあ今裁判もやってますけどね。まだもうそろそろ決心しますけど。裁判官も今はもう、ある程度日本の裁判はですね、金になれば正義というのがちょっとそういう判断が見られるんですね。僕は随分裁判の鑑定やってきましたけど、大体はお金を儲けようとする人が判決にも勝ちます。だって、それは正義が変わってきたわけですから。裁判は正義を守るわけですからね。そういう意味では、自分のお金を人から取るのも正義なんですよ、今は。それが問題なんですね。例えば、今度の石破首相のやつもそうですね。いずれにしても一人当たり10万円、15人の人に配ったと。いや、それはポケットマネーです。いや、政治家ってポケットマネーってあるんですかと。政治家、ビジネスやってりゃまだポケットマネーってあるかもしれませんが、普通はビジネスはやってないんですね。ですから、ポケットマネーって税金とか、首相機密費とか、そういうやつなんですね。ですから、そう。これは違反なんですけど、お金を取るのが正義であれば OK なんですね。で、NHK もそうですよ。NHK を国民からお金をもらってるんだけど、国民に嘘ばっか言うと。嘘を訂正しないと。そういうね、やり方ですね。これが正義になってしまった。そうすると今のみたいに、技術の嘘を発生してしまうんですよ。技術の真実を貫けば自分にお金が来ない。だけど技術に嘘をつけばお金が来る。その時お金を取るというのが正義であれば、別に、まあ、正々堂々、今の大学の先生は国会議員もそうですね。正々堂々やってますよ。だから、一人当たり10万円配って何が法律に違反するのと言ってるというね。首相までが。そういうふうになりますね。まあ、東大の先生なんか、自分がやってない研究を書いてもらってますからね、お金を。そうすると、自分がやってない研究っていうのを書く自体が違反ですよ。ね。それでお金もらうわけですから。だけども、嘘をつくのが正義。自分にお金が入るんだったらば正義となれば、研究計画書に嘘を書くのも正義です。NHK が、石油アート30年と言ったのも正義ですよ。NHK には金が入るから。だから NHK は国民からお金を取り、また嘘を言ってお金を取りって、何重に取ったって、それは、自分のためにお金を取るのは正義である。正義が変わったわけですから。それはそれでいいという。そういうことになりますね。ちょっと架空の話だけですとよくは頭に入らないこともあります。今日は技術の嘘が発生する瞬間っていうのは、お金が自分のとこに入るものが正義である。本当の正義はない。誰もがキリスト教の日曜礼拝には行かない。誰もがお天道様の下で平気で嘘をつく。 ということが正義だということになると、まあ、そういうふうになる。アダム・スミスの考えが潰れてしまうということになります。